さて、それでは第一火曜日はマイスイートガーデンをお届けしています。今日お越しいただいたのは、サンダーグリーンネットの皆さん、月一度登場していただいておりますが、サンダーグリーンネットから弥生が丘にお住まいの加藤陽子さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。なかなか今日もちょっと気温は低いのに蒸しますね。
そうです ねなんだか何着ていいのかって
感じ。そうそう、一番困りますね。でもこれが梅雨が終わって夏になるとまたすっごい強い日差しと湿気で梅雨の方が良かったなかなかないものねだりをねするところで、はい、ただ今ちょっと本当に雨が心配ですね。
そうですね、うん、今日もちょっと降ってたので、
ね、九州の方も、ね、大きな被害が出てるので、これはやっぱり人事じゃないので ねなんか災害には備えていらっしゃいますか。
それが何もしてないです。
そうですか。できたら、はい、お水ぐらいは。
お水は用意してます。
やっぱり
それぐらい
ね、はい、あの昨日のニュースだったかな、やっぱりもう全部流されて、あの家に戻ったけど飲み水がないとおっしゃって、まあ、確かに一番困るものはね、飲み水なのでね、お2階にでもね置いておかれたりして、
そうですね。
ね、さあ、それでは早速ちょっとお庭のお話も伺っていこうと思いますが、はいはい、今年はオープンガーデンね、残念ながらこの新型コロナウイルス感染の予防のために中止になりましたけれども、はい、お庭とはどのように今お付き合いしていらっしゃいますか。
そうですね、私はちょっと早めから、うん、お仕事があったので、ええ、オープンがちょっと参加できないかなっていうのがどこか、はい、あった、中止が決まる前にちょっと悩んでたので、うん、はい、なんとなくちょっと手を抜いてた感は
あ、そうですか、
だけど、まあ、冬の間はね、バラの誘引とかはいつも通りしてたので、
はい、
バラは今年はいい感じにアーチもなってくれて
育ちましたね、
はい、
全体としてはお庭の形が、
そうですね、うん、ちょうどリビングから吐き出しで四角くあるんですけど、
正方形に、
そうですね、はいはい、あとはちょっと玄関に向かうところが少し長細くあるような感じで、でも南にバンと面しているので、
日当たりがいいですね。
だからバラもうまくいけばよく咲きますというか、ね、だいたいよく咲きますね、
うん、バラ以外は例えばどのようなものがありますか。
バラ以外は宿根草をほとんど、はい、できるだけ宿根草にしてるので、うん、冬はちょっと寂しい庭にはなりますけど、ちょっと春はでも楽しみが、うん、あちこちからこう出てくる時が、
うんうん、何が一番最初に芽吹きますか。
何が、ね、うちの庭を一番最初に明るくするのが藤なんですよ。
お、そうですか、
はい、藤がちょうどガレージのところから階段でちょっと上がっていくので2メーターちょっとあるのかな、だから藤がちょうど上に上がると足元で上からは見えないんですけど、
はい、
外から見ると藤がガレージの、うん、どういったら背丈ぐらいのところから下に向かってこう垂れてる状態を L 字型に作ってるんで、
綺麗ですね
それが毎年一番最初に来てくれますね、
また香りもいいでしょう、藤は。
すごいいいです
ね難しくないんですか、藤は。
それがもう日当たりがいいのか場所が良かったのか、もうぐんぐん伸びて、最初1年藤か何かで買った4、50センチの藤だったんですけど、買った時はマンションでその年だけ咲いて、次から一切咲かなかったんですけど、
鉢植え状態ですね。
鉢植えで、だけど引っ越して戸建てで庭ができたら、そこに植えた
地植えにした、
はい、途端からブワーって広がって、今はもう切ることが大変です。
ちょっと広がりすぎてということですか。
もうお隣のところまで入っちゃうので
元気ですね、
はい、
じゃあそれがまずお庭を彩ってくれて、
そうですね、はい、
でそこから始まってオープンガーデンあたりまでが、
オープンガーデンまでに1回白い木工バラが咲いて、
皆さんよく木工バラっておっしゃいますね、
はいはい、で木工バラが終わりかけると他のバラがボツボツ咲いてくるような感じですかね。
楽しみが次々とありましたね。
そうですね、春は楽しいですね。
じゃあ自粛生活もお庭に出ていろいろ手入れをされてるので。
はい、はい、そうですね、うん、やっぱり和みますね。
とにかくグリーンを触ってらっしゃる方は、うん、あんまり自粛生活がしんどくなかったって結構おっしゃるんですけど、うん、印象はどうでしょう。
そうですね、もともとそんなに出歩かないので。
はい、
なので、うん、庭があって、家でちょっとする趣味があれば、全然なんともなかった。
あ、そうですか。お仕事はその時はテレワークかなんかですか。
え、仕事も行ってましたので、食品なので。
あ、なかなか大変でしたね、ユニバーサルですね。あ、そうなんですね。じゃあお仕事も行きつつ、お庭も手入れしつつということですか。はい、はい、そうなんですね。でその正方形のお庭、私も撮影に何度か寄せていただいてますけども、はい、確かご主人とも。
あ、はい、
されてますね。
主人が畑っていうか、まあ、畑と言えるのかっていうぐらいの小さなものなんですけど、そこを担当してくれてて、
ええ、
まあ、でも毎年オープンガーデン前に、
ええ、
まだしないのっていう状態を。
あ、はいはい、
どうしようかな、今年は何しようかなって言いながら、ギリギリになってやっと植えてくれるみたいな感じで、まあ、あんまり早いと、霜に当たったりとかして。
あ、そうですね、
なかなか難しいですよね、オープンの時に茂ってるっていう状態が。だから、まあ、大体ちょっと伸びてきたぐらいで見てもらえるような感じですね、毎年。
どんなものを植えてらっしゃるんですか。
今年はね、そら豆植えましたね。
じゃあもう収穫されましたでしょ。
もう終わりましたね。
これはどのようにして召し上がるんですか、そら豆。
そら豆普通に茹でて。
あ、茹でて。
はい、はい、ビールのあてにして。
あ、なるほど、いいですね。結構手間がかかると聞いてますけども。
あ、そうですかね。もう私は本当にそこら辺はノータッチなんですよ。
あ、ご主人が豆に。
はい、任せて。
あ
とはもうレタスとかしてくれたかな、今年は。
便利ですね、レタスはあれば。
レタス助かります、
ね、
そう、もうだいぶ終わりかけてるのでなかなか取れなくなりましたけど。
そうですか、早いんですね。
早いですね、意外とね。
今はじゃあ何を植えてらっしゃるんですか。
今はね、
ええ、
特に取れるものはなんかほうれん草に似た味の、
はい、
なんていう名前だったかちょっと忘れたんですけど、
ええ、
ナッパ
刃
物がありますね、それぐらいかな。あとはシソがはびこってますね、勝手に大葉じゃ紫の方の。
あ、はいはい、
あれがちょっと勝手に毎年
どこかから
というか一回だけ植えたんですよ。
そう
すると次からまた種がこぼれて出てくるみたいで、
は
い、まあ、紫なので、
はい、
ちょうど庭のポイントにもなって。
なるほど、バランスとして、
そう、私は置いときたい派なんですけど、主人は気づくと積んでくるんですよ。
あ、そうなんですか。
いっぱい貯めてジュースにしようって言ってるんですけど。
そうですね、シソジュースはとっても疲れもね、はい、取れるっていうふうに ね聞いてますけどね、
はい、
じゃあ今お庭はどんな状態ですか。もうバラは終わってますので、
はい、そうですね、今はね、花というよりグリーンになってきて。
あ、余計にこのシソが綺麗ですよね。
そうですね、あとはもうアジサイがもうそろそろ切らないといけない。アジサイが、
そうですね、アジサイもあるんですね。
そうですね、なんかいろいろ、いいなと思ったやつがちょっとずつ増えて、そんな大きくはしてないんですけど、鉢とかでやってるので、だけどあちこちに、咲いてくれてますね。
お庭をこう始められて何年ぐらいですか。
今で10年経ったんですかね。
最初から今の状態でしたか。
いやいや、とんでもないです。
あ、
最初からっていうのは、はい、引っ越した時から。
そうですね、
いや、もう本当に、
ええ、
何もない、なんていう、さら地の状態の。
はい、
はい、
そのどのようにこう変遷してきたんですか。難しくなかったですか、最初。
ね、結構マンションで鉢植えでやってたので。
もともとお好きだったから。
そうですね、それを持ってきたらなんとかなるとは思ったんですけど、全然足りなくって。
あ、そうか、
本当に玄関に行く一列 の, その廊下のところ的なところだけが 置けたような感じで、あとちょっと集めなければいけないっていう状態から始まって
、
でまあ、あの主人があちこちこう掘ってくれて土を改良してくれて、
やっぱり土の改良が大事なんですね。
全然サンダの土は粘土質なので、
あそっか、水はけが悪いですね。
悪いし、
うん、じゃあ最初はじゃあ土をどんどん入れて、
そうですね土をあの腐葉土入れたりとか固ま入れたりとかして、あの改良 しながら入れたら植え、そこを植えるみたいな感じで、始まりましたね。
じゃあ1年目はそういう状況で、
そうですね、もう休む3年ぐらいはもうずっと
かかりました。
かかってますね。なんか進んでるような進んでないような、いつまでたっても寂しいねこの庭みたいな
理想はどんなお庭にされたいと思ってらしたんですか？
その時はもう本当にあの森というか茂ってるイメージばかりで、だけど茂らないっていう3年ぐらいがずっと続いて、
茂らないというのはなんかこう
茂らないっていうか、やっぱりサンダ寒いので、あのまだ木もそんなにね、あの大きくなってない状態の吹きさらしな感じだったので、で何を植えたらいいのかもまだわからない状態だったので、とりあえず買ってきて植えてみるっていう、で一冬越したらなくなってるっていう。
それをじゃあ買いに行かれた先でちょっと相談されるとかは、
あの札を見ながら、で多年草とかね、宿根草とかも見てたんですけど、多年草を信じて買ってたんですけど、サンダの多年草は一年草だよっていうのは後で知って、
あそん な都市伝説的な言われがあるんですか？
寒くてあのサンダだと一年草になっちゃうっていうのもあるみたいで、
分
からずなんか買ってはからし買ってはからしってしてて、でなんとなく形ができた頃にグリーンネットさんから声かけていただいて、でじゃあやってみようかなっていうので、
でそのこう繰り返しの中から残ったものは例えばどんな種類があるんですか？今からされようという方にちょっと参考になる、
なんだろう今ね、ちょっと買ってきた変えてきた、今残ってるのはあのシスタスっていう可愛いピンクの花があるんですけど、
シスタス、
はい
はい、これはどのぐらいの大きさにこう成長して、
今はね、ほっとけばもっとなるのかもしれないんですけど、
1メートル20〜30ぐらいあります ね今の感じだと、
はい、それはもう本当にちっちゃいこう苗から買ってきて、それももう日陰、ほぼ日陰のところに置いちゃったんですけど、もう1年目は 40〜50センチでちっちゃくポンポンって咲いてくれて、で次の年にまた上がってっていう、そこからあの、切り戻してやっていってるので、ほっとくともっと伸びるのかもしれないんですけど、
お花はどんな形の、
本当ね、なんて言ったらいいんですかね、本当に可愛らしいピンクの、可愛いっていう感じ、
はい、たくさん花びらがあるんですか、それとも少ない一重ですか？
一重です。
あ、そうですか。一重の、
はい、5、6枚だったかな。
これはあの幼名がシスタスって、最近ね昔からある日本のもあの幼名に変わったりね、
なんだろう、そこまで詳しくはわからないんですけど、シスタス、スカンベルギーっていう種類みたい。
スカンベルギー、もうね、なかなか覚えるのが難しい、
覚えられない方です、ね、私も絶対聞かれると思って調べてきました。
ありがとうございます。たくさんお写真を取り込んでらっしゃいますね。
そうです
ね、でもやっぱりもう出てきましたか、ガーデニング、
ちょっと可愛らしい感じなんですよ、
あの、パッと見た瞬間はコスモス系ですね、お花の形自体は。
ね、
でも咲くのは春ですね。
そうです、春のちょうどね、オープンガーデンの時に皆さんのと、もう本当にあの邪魔だよっていう場所に植えて、
あ、そうですか。寄せていただいた時そんな感じはしなかったんですけども、あ、可愛らしいですね。
1日だけしか咲かないんだから、次また次の日は次の花が咲くっていう。
あ、そうですか、それは脂肪も、それとも落ちてしまう、
落ちてるかな、夕方には落ちてたと思う。
あら、儚いですね。
儚いんですけど ね次から次と咲いてくれて、とっても可愛い
です
、ね、
これがじゃ あのサンダでもちゃんと長持ちして、
長持ちして
咲いてくれた、
はい、
はい、 その他何かおすすめありますか？
おすすめですか、うん、おすすめというか私がおすすめするようなものはそうですね、
バラもたくさんしてらっしゃるけど日当たりがまあいいのでとても育ちやすそうな。
そうですね、バラもあれだし、あの私が好きなのは何て言うんですかね、あのオステオスペルマムって言って、
難しいですね、もう一度お願いします。
オステオスペルマムって言ってね、
オステ
オスペルマム、
ペルマム、
はい、
はい、
なんですけど、どっか行ったかな、まあ、言ったこれもそうなんですけど、ま、マーレットなんか、
はい、見覚えがあります。割としっかりとした、うん、本当にあの
そう
どう言ったらいいかな、何に似てるか、ダリアをもうちょっとこう洋風にしたような感じかな。
これも結構、はい、あの好きで、うん、あとちょっと変わったのが花びらもね、今のはちょっと普通な感じなんですけど、ちょっと変わった、なんかこ
う同じ種類でタイプの違うのがあるんですか？
はい、なんかちょっと花びらをつまんだような、これもそうなんです。
すごい面白い、あの花火がパッと二段階に開いた瞬間のような、うん、はい、あでもお花自体は可愛らしいサイズですか？あ結構大きいですか？
ありますね、
5センチぐらい
は、はい、
そうなんですね、はい、あじゃあそれをいくつか何種類か、
これそうですね、これと普通の感じ。
おすすめの理由はなぜですか？強いんですか？
強いといえば強いというか、これを秋ぐらいに切り戻したやつをどっかに刺すんですよ、
はい、
そしたらそこからまたこう出てきてくれる、
あら二度楽しめます
二度楽しめます。3回目はちょっと難しいかもしれないですけど
、あそうですか、
意外と強くって、であの見た目もなんとなく目を引くというか、
そうですね、
ポイントになる感じですかね、
これはあの低い位置で、
低いです、はい、
あそうですか、いろいろ楽しんでらっしゃるんですね。
そうですね、
はい、お仕事は今もされながらこのガーデニングを、
はい、
してます。そうなんです、じゃあやっぱりそのご主人とお二人で協力しながら。
そうですね、最近は主人もだいぶ手伝ってくれるようになったので。
どんな部分を？
やっぱり手の届かないっていうか高いところ、はい、背丈のところとか、それとか、まあ、バラは私基本的にメインでやるんですけど、あの藤を切ったりとか、あと庭木の大きくなったものを切ったりとか、
はい、
切るの大好きみたいで私しげって喜んでたらね、帰ったらなくなってる時が
事前に話し合いはないですか？
ほぼ今日切っとくっていうなんとなく雰囲気は あるんですけど、はい、いやまたここまで切ったかって感
じ。でもまたそれで元気に出るんですよね、あれ
不思議。そうですね、
思い切って切った方がいいってことはね、
いいと思います ね
よく伺いますけども、
はい、
じゃあお二人で楽しみながらも続けてらっしゃるんですね、はいはい、またご報告をお待ちしております。ありがとうございます。じゃあ最後に、はい、あのリクエスト曲をちょっとお伺いしたいんですけども、
はい、
今日いただいたのが、キロロの未来へ、
はい、
これはどんな思い出のある曲ですか？
思い出というか、あの曲を何かリクエストでと思って、昔聴いてた曲を聴きながら、
何年ぐらい、
これは何年前でしょうね、もう20年、
ぐらいにはなりますよ ね。加藤さんがどういう時に聞いてらしたんですか？
私が、子育て時代です
か、ね、あはい、じゃあお母さんとして一生懸命してらした時に、
そうですね、
耳にしてらした、
はい
はい、
その時は自分が、娘な感覚で聴いてた曲だったと思うんですけど、
これは確か
娘かな、母から娘かな、に聞く、感じたよ、感覚だったのかな、これをなんか聞き直した時に、なんとなく今娘がこう出産したのでお母さんになったっていう部分から、ちょっとこうリンクするんじゃないかなっていう、気持ちが、なんかちょっと聞いてほしいなっていう気持ちも、向こうがこっちに思う気持ちと私がまた違った、気持ち、立場からの気持ちとこう、混じれるような曲だったかなって、
やっぱり立場が変わると聴き方も変わりますか？
そうですね、なんとなくこう揺れながら聴いてるような感じ、気持ちがこうあっち行ったりこっち行ったりしながら聴、いてしまうような。
そうなんですね、やっぱりあの本当に音楽っていうのはその時その時の自分の状況と心の中とで、あ こんな歌詞だったのねって改めて気づいたり、うんねうんね、ありますね。
そうですね。
じゃあ今日最後にはキロルの未来を聞きながらお別れしたいと思いますが、はい、加藤さんはそのお庭があってよかったなって思ってらっしゃること最後に聞かせてください。
なんていうかな、母もガーデニングが好きで、
そうなんです、
はい、でも私母が一生懸命やってる時全然興味がなかった、
はい、
だけど今になって、今もまだ母もガーデニングしてて、はい、で私がするようになって、だから今はもう花が咲いたら、うん、今こんなん咲いてるよってお互いがこう言い合って、はいはい、でまた娘も同じように花よりも彼女は多肉植物とかが好きで、私も多肉植物が好きなので、はいうん、私が新しいのを買ってくると、こんなん買ったって言ったらもう黙ってても来た時に、はい、あこれ新しいんじゃないとか、ね、
すごい
なんかお互いそういうので、こう会話というか、つながれてるなっていうのが良かったかなって、
ね、いいですね、皆さんで同じ、ねでね、趣味が一つこうつながっていくと、お話がもっともっと広がっていきながら、そして初孫でいらっしゃるんですか今回、
はい
ね、初体験がいっぱいありますね。
そうですね、
そうなんですね、じゃあ今リクエストいただいたキロロの未来へ聞きながらお別れしたいと思います、はい、今日はマイスイートガーデン、弥生学校にお住まいのサンダグリーンネットから加藤さんにお越しいただいてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はサンダグリーンネットの協力でお送りしてまいりました。